葉帝科大学命から。テーマは先週に引き続きまして健康寿命について。お話は衛生学公衆衛生学講座教授の丹野幸三先生です。丹野先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この健康寿命について、先週はちょっと残念なデータの紹介からスタートしましたけれども、今週もちょっと振り返りをお願いします。
はい、健康寿命というのは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことですが、まあ、残念ながらですね、岩手県、令和6年に厚生労働省から発表されたデータによりますと、全国でこの健康寿命が最も短く、男女ともに短くですね、女性が 74.28 歳、男性が 70.93 歳でした。
そしてその短くしている要因、まあ、二大危険因子が喫煙と高血圧だよというお話をいただき、しかも飲酒も健康な暮らしにとってはちょっとっていうようなお話でしたね。
そうですね、はい、
一週間このお話を噛み締めて暮らしてきたんですがではです、先生、健康寿命を伸ばすためにどういう暮らしをしていったらいいのか、このあたり聞かせてください。
はい、先週ですね、お話ししたように、その血圧に気をつけたりですね、喫煙飲酒を控えるということももちろんではございますが、健康的な生活を送るためには適度に体を動かすということが非常に重要と思われます。で、この体を動かすというのは単に運動だけではなくて、私たち身体活動という言い方をしていますけれども、日常生活における家事、労働、通勤、通学などに伴う生活活動と、まあ、先ほど挙げたようなですね、健康体力維持増進を目的として計画的、定期的に実施される運動、まあ、これらを、まあ、適度に行うということが非常に重要になってくるかと思います。まあ、適切な運動量としては、特に高齢の方ではですね、強度が3メッツ以上と言いますけれども、
はい、メッツですか。
はい、メッツ。こちらは安静時のですね、身体活動の基準を1としたときに、
はい、
体を動かしたときにどれだけ動かしているかということの目安になりますが、強度が3メッツ以上の身体活動を、週15メッツ以上行うことが良いとされております。
はい、
例えば3メッツに相当する生活活動の例としては、
はい、
普通歩行ですね。これは平地を、まあ、犬を連れて歩くくらいの速度になりますが、うん、そのくらいのものであったりとか、あるいは電動アシスト付き自転車に乗るとか、
はい、
あと家財道具の片付けとか、台所の手伝い、あるいは梱包、あるいはギター演奏など、
うん、
まあ、立位で行うものですけれども、こういったものがその3メッツに相当するもの と、
はい、
と言われております。
これは結構日常普通に動き回っていたら得られるのかなというイメージもありますけどね。
そうですね、
3メッツならね、
はい、
はい、
先ほど言ったですね、強度が3メッツ以上の身体活動を週15メッツ以上ということを具体的に行うとすると、例えばウォーキングですね、
はい、
歩行またはそれと同等以上の強さの身体活動を1日に40分くらい行うということが推奨されています。これ歩数にすると1日約6000歩以上ということです。よく1日1万歩という話がありますが、最近の研究では必ずしも1万歩まで歩かなくても、将来のですね、健康に対するリスクを下げることができるということが分かってきていますので、まあ、ご高齢の方であれば6000歩くらい、若い人でも8000歩くらいを目安に歩いていただけると良いかと思います。また最近では筋力トレーニングというのも、いわゆる筋トレですね、
はい、
筋トレも推奨されておりまして、この筋トレというのも、いわゆるジムなどに行ってマシンを使ったりですね、ダンベルとかウェイトトレーニングをするだけではなくて、はい、ご自宅で自重と言いますが、ご自身の体重で行う腕立て伏せであったりスクワットなどの運動も含まれます。で、こちらはおよそ週 2,3 回程度を目安に実施することが推奨されています。 とはいえですね、この運動っていうのはその時々のですね、体の状況であったり、その方のもともとのその運動能力っていうのも関係していますので、まずは実行可能なものから強さや量などを考えながら取り組むのが肝要ですし、もし腰や膝などを痛めている場合はかかりつけの先生とよく相談しながらですね、実施していただけると良いのではないかなと思います。
はい、わかりました。まあ、健康的に動く、運動をするというところ、ここが健康寿命を伸ばすための一つ大きいポイントなんですね。
はい、
その他というのは何かないんですか？
はい、また最近これもいろいろと研究が進んでいるところなんですが、睡眠による休養というものがやはり非常に重要であるということが分かっています。これは世代に関わらずですね、睡眠時間が短い人だけではなくて、実際には睡眠時間が長い人たちでも寿命が短くなるということが知られています。で、またこの認知症の予防などにも睡眠時間が長すぎることは良くないということが言われております。
休めばいいというものでもないんですね、先生ね。時間、適度な時間があるんですね、睡眠にも。
そうですね。で、まあ、理想的な、睡眠時間としましては、単にその睡眠時間というだけではなくて、寝床にいる時間、これが8時間以上にならないことを目安に必要な睡眠時間を確保するようにするのが良いと言われてます。で、また最近の研究ではですね、長すぎる昼寝も健康に良くないということが分かってきてます。
なるほど。
で、長すぎる昼寝というのはどのくらいかっていうと、これは1日1時間以上の昼寝ということになりますが、これは夜の睡眠を妨げるだけではなくてですね、死亡する確率が高くなるということが知られています。で、これも夜の睡眠がですね、十分に取れていない方でですね、今仕事の関係で夜働いていたりとか、シフト勤務であったりとかですね、夜働いている方もいらっしゃいますが、夜に十分に睡眠が取れていない場合の昼寝っていうのは、これは有効なんですけれども、むしろですね、この夜にきちんとお休みになっている方が昼間に1時間以上睡眠をとっている方で死亡確率が高くなるんではないかというような研究結果も出ております。先ほども言いましたが、睡眠はですね、時間だけではなくて、その睡眠による休養というものが非常に重要になります。で、このご自身で睡眠で休養が十分に取れているかというような、その感覚のことを睡眠休養感と言いますが、ある研究ではご高齢の方ではですね、寝床にいる時間が長くなるということで、かつ睡眠休養感のない人では、そうでない方に比べるとその寿命が短いということが示されていたりもします。
なるほど。いい睡眠というのは、では時間がまず大きいですよね、今のお話を伺うと。
はい、
その他、その質のいい睡眠って何なんでしょう？
そうですね、睡眠時間を増加して、この睡眠休養感というものを向上させるためには、やはり日中しっかりと体を動かすということがまずは良いと思われます。あとはやはりですね、夕方以降にカフェインを取ったりですね、あるいは飲酒、喫煙などは睡眠の妨げになるので、控えた方が良いです。で、またこれもよく知られていることではありますが、寝酒はかえって眠りの質を悪化させますので、控えた方がいいということになります。それから、あとは睡眠環境を整えるということも重要です。寝室は支障のない範囲で暗くし、寝室の温度は季節に応じて眠りを邪魔しない範囲に調節するということが必要になります。個人差を踏まえつつ、日常的に質量ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持するように心がけると良いと思います。
睡眠も質を良くしていかなければいけませんね。さあ、それでは岩手県が健康寿命が短いという、このショッキングなお話を先週から伺っていましたけれども、何でしょう先生、その岩手県の人が健康寿命が短い要因というのは。
これはさまざま考えられるんですが、その要因の一つとしてはですね、これも皆様ご存知かと思いますが、岩手県は脳卒中の死亡率が高い県です。国の調べでは2010年以降、 男女ともにワースト1位が続いている状態です、
はい、
で私たちが行っている研究ではあの岩手県は脳卒中の死亡率だけではなくて罹患率、これは病気にかかる確率ということになりますけれども、これも日本の中で高いことが分かっています。岩手県で健康寿命が短い要因の一つとしてはこの脳卒中の罹患率が高いことが関係しているのではないかと考えています。で脳卒中の最大の危険因子は高血圧です。あの高血圧を引き起こす要因の一つに、これも先週もお話ししましたが、食塩摂取量が多いことが挙げられます。で残念ながらですね、岩手県はこの食塩摂取量も高い県の一つです。私たちが行っている調査では1日あたりの食塩摂取量は平均10から11グラムです。健康な20歳以上の成人の目標量は男性で 7.5 グラム未満、女性では 6.5 グラム未満です、高血圧がある方だと6グラム以下が良いとされております。これどのくらいかっていうとですね、あのラーメン1杯の汁を飲み切ると大体6グラムの食塩になりますので、まあ、1食で1日分取ってしまうと、飲み切ってしまうとですね、でそのくらいの量だというふうにあのお考えいただけるかといいと思います。で大体ですね、これも私たちの調査の結果なんですが、岩手県にお住まいの方の 80% から 90% の方はこの目標量より多く食塩を摂取しているということが分かっています。またその他にですね、あの私たちの研究の結果から分かっている岩手県の健康課題としては肥満があります。で日本では BMI ボディマスインデックスと言いますが、あの身長を体重で2回割った値になります。でこれの値が25以上だと肥満というふうに定義されますが、岩手県ではですね、この全国平均の2倍くらい肥満の方の割合が高いことが分かっています。で肥満も脳卒中の危険因子の一つですので、健康寿命の短縮に影響を与えている可能性があると考えられます。岩手県ではですね、あのこの肥満は、小児から、お年寄りまで、そしてどの市町村でも抱えている健康問題でございます、このまたですね、研究によっては食塩摂取量が多いと肥満になりやすいとする研究結果もございます。あのこの食塩摂取量が多いということと肥満の方が多いということは、岩手県の健康寿命が短い要因として重要だと考えています。
食塩摂取量が多いと肥満になりやすいという、そういう研究結果もあるんですね、
はい、
いや、いろいろと教えていただきまして、ところどころ耳の痛いお話もありましたけれども、でもあの真剣に向き合っていかないと健康寿命というのは下がっていきませんもんね、ではお話の最後に丹野先生からメッセージをいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。岩手県の先ほど申し上げた通りですね、まあ、食塩摂取量が多いということは、問題ですし、まあ、これは世代を問わずあの減塩が必要だというふうに考えております。でこれは先週述べましたが、あの野菜や果物に多く含まれるカリウムを増やすことも合わせて行うことが有効です。またあのタバコは自分で吸うのも他人の煙を吸うのも避けるべきです。まあ、最近新型タバコ、これは加熱式タバコであったり電子タバコを吸われる方も増えてきていますが、タバコ会社はですね、あたかも紙巻きタバコより安全であるかのように宣伝しておりますけれども、そんなことはありません。新型タバコの成分にも有害物質が含まれていますので、健康のためには新型タバコも含めてタバコは吸わないことが一番です。でまた先ほど肥満の話もしましたが、まあ、逆にですね、高齢者にとって痩せも深刻な問題です。あの私たちの研究でも高齢者の痩せはフレイルや要介護の危険因子であることが分かっています。まあ、適正な体重を保つということが、まあ、非常に重要ということになりますが、あの必要なカロリーとタンパク質をよくとって体を動かすということが大事になってくるかと思います。でまた最近では認知症も社会的に重要な課題ですが、あの地域や趣味の活動に参加されている高齢の方の方が、まあ、そうでないあまり参加されてない方よりも健康寿命が長いということが知られています。まあ、できるだけ人と会ってですね、活動するというのを心がけてみるのも良いと思います。また最近では認知症予防対策としてデュアルタスク、これ二重課題と言いますが、というのが推奨されています。これは体を動かしながら頭も使うというものです。 例えばウォーキングしながらしりとりをしたりとか計算をしたりということを同時に行うということになりますが、まあ、これが全般的なですね、認知機能というものを維持するというような研究結果もあります。国立長寿医療研究センターが開発したコグニサイズというものが有名ですので、まあ、ご興味のある方はコグニサイズで検索されてみると良いかと思います。で、健康寿命を延ばすために魔法の方法というものはございません。この2週にわたってお話しましたが、タバコを吸わない、飲酒を控える、減塩、そして野菜果物でカリウムを増やす、適度に体を動かす、体重を適正に保つ、まあ、これが今分かっている健康で長生きする秘訣です、まあ、特別なものではありません。言うのはまあ簡単なんですけれども、で実際に行うということは実際に難しいと思いますが、この全てをいっぺんにやるということではなくて、まあ、できることから少しずつ始めていただくのが健康寿命への第一歩だというふうに考えております。で、健康寿命が日本で一番岩手県短いという話をしておりましたが、日本は世界で見れば一番の長寿国でございます。岩手県の健康寿命が日本で一番短いということで一喜一憂することはないと思っております。ですがこの結果をご覧になってですね、皆さん一人一人で自らが健康であると思えるように、まあ、日々の生活習慣などを見直す機会にしていただければよろしいんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。何かお話を伺いまして、先生、高齢になってから考える問題ではなくて、もう若いうちから、20代のうちから、または小さいうちからこういうしっかりとした健康の意識というのを持っていたいですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。